私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、神奈川の緑を未来へ。神奈川トラスト緑財団の森林保全の取り組みや、若い世代が緑に関する活動を行う、神奈川緑の大使を紹介します。今日スタジオには、公益財団法人、神奈川トラスト緑財団、市崎正和さんと、神奈川緑の大使、横浜市立南高等学校1年生の小林優美さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですが、まず市崎さん、はい、改めて、この神奈川トラスト緑財団とはどういった団体なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。1985年に設立しまして、はい、これまで35年以上の活動を続けています。
はい、
自然環境はですね、一度でもその自然のですね、建物などが建つと、人工物に占有されると自然状態に戻すのがとても難しいところです。
はい、
その自然状態の土地を守って、保全する取り組みなどを行っています。
これはいろんな参加、一般の方も参加することもあるんですか？
はい、いろいろな形で取り組みをさせていただいているというところでは、林業活動を、はい、応援したりすることもやってまして、主に丹沢とか箱根、湯河原の地域でですね、一般参加者を募って、はい、手には大釜、うん、大きな釜を持ってですね、
はいはい、
草刈りをしたり、ノコギリを持って枝木を切ったりっていう作業にあたる体験授業も行っています。
はい、財団名の中にあるトラストという言葉はどんな意味が込められてるんですか？
はい、一般的にはトラストっていう言葉、信託とか信頼という意味だと思うんですけども、はい、英国のナショナルトラストという団体が今活動をしています、
はい、
歴史的な建造物だとかですね、自然の継承地を未来永劫保全継承していくという団体で、
はい、
そのための、法律もあったりしてます、それでなんと120年以上ですね、発展を続けているという団体でして、
はいはい、
我々もこの活動理念を持ってこの神奈川で行うという思いで神奈川トラスト緑財団という名で活動しています。
神奈川県の緑の現状って今どうなんでしょう？
はい。街の中の緑、いわゆる都市域の自然というのは、
はい、
維持管理にとても手がかかるものなんですね。
はい、
樹木は自然そのもので、やはり何もしないと光を求めて上や横にどんどんどんどん伸び続けてしまいます。
はい、
それが斜面地であればなおさらなんですね、
はい。
枝折れや倒木を避けるために、やはり枝葉を切る剪定や伐採、もしくは植樹などの手入れがどうしても必要になってきます。
はい、
またバブル期ほどではないんですが、小規模な開発は未だに続いており、街中の自然環境はどうしても先細りしているという危機的な状況と言えます。
私たちが普段暮らしていてできることって何かありますか？
はい、お住まいのまず足元に残されている自然を考えてみたいとかですね、はい、子育て世代では親子で自然体験してみたいという方がいらっしゃるかもしれません、
はい、
トラスト財団では神奈川というフィールドで山の森林から都市の近いエリアのですね、自然までを対象に様々な地域で取り組みを行っています、
はい、
これを会員となって支えてもらうという制度があります、
はい、
参助的な会員の支援をやっていただくような形で、会費ですね、会費をお支払いしていただくことで、その会費が税制面の優遇にもなりますし、
はい、
また神奈川県内のですね、自然環境の話題を盛り込んだ冊子も届くようになります、
はい、
トラスト財団が主催する合わせてのイベントに参加することやボランティアとして貢献するということもできますので、
はい、
例えば土日ゆっくり体を休めるということも大事なんですが、
はい、
月に一度ぐらいですね、スポーツで汗をするように、うん、
はい、
地域活動で参加してリフレッシュするということもお勧めしたいですね。
そうですね、緑の中にいるというだけでリフレッシュできますからね。
はい、
はい、さあ、そして今日もうお一方来ていただきました。神奈川緑の大使なんですけれども、この小林さんにお話を伺う前に、市崎さん、神奈川緑の大使について教えていただけますか？
はい、神奈川トラスト緑財団が行うトラスト運動よく周知、
はい、
広げる、PR するためにですね、やはり中高生などで、若い世代が自ら体験して、
はい、
それを同世代に向けて情報発信していくという活動が、うん、神奈川の緑の大使です。
はい。具体的にはどんな活動されてるんですか？
はい。もう、県内各地ですね、
はい、
様々なところに赴きまして、植樹や草刈り作業などの活動からですね、
はい、
自然観察会を、各地域で行っているんですけども、そこでの募金活動 させてもらったりしております、うんうん、2021年からスタートして毎年募集を行ってまして、はい、現在2023年の大使を募集しているところです。
大人の方が財団たくさんね、皆さん活動されていると思うんですが、はい、やはり中高生の方々が来るだけですごく場も盛り上がるんじゃないでしょうか。
ね、場がですね、もう盛り上がってまた引き締まってみんなもう一致団結で若い子たちに、ね、あの緑をつなげていきたいっていう思いで活動されている方たちが結構多くなってますね。
ですね、すごくいいなと思いました。はい、で、その神奈川緑の大使小林さんにお話を伺いたいんですが、小林さん今日はタスキをかけてきてくれています。書いてあるのは神奈川緑の大使ですね。
はい、これはトラスト緑財団のこのタスキになるんですけど、はい、この周知してもらうためにこのタスキをかけていて、うん、この緑なんですよ、
はい、
この、うん、その森林の緑で、はい、この文字も緑になっています。
今、横浜市の南高等学校の1年生ということで、
はい、
なんで大使に応募しようと思ったんですか、小林さん。
と私は以前から自然環境保護に興味があって、自分に何かできることはないかというふうに思っていました。
はい、
そこで希望に合った団体を探していたところ、神奈川トラスト緑財団のことを知ったことがきっかけです。
今年何年目ですか。
今年で2年目になります。
おお、じゃあやっぱりやりがいがあるんですね、きっと。
そうですね、自然豊かなところに行けるっていうので、はい、もう自分の、その精神面とかでもすごい嬉しいですし、の自然を守るっていうのを伝えられるっていうのが、はい、すごいいい活動だと思っています。
やりがいを感じると、
はい、
大使に選ばれてどんな風に感じましたか。まあ、もう2年前ですけれども、最初は、
まあ、最初はいろいろ大変なこともあったんですけど、うん、緑の大使は緑が好きで大切に思う気持ちがあればできる活動だと思っていて、はい、私は緑地や森林を保全するために自分ができることをしたいと思って、
はい、
そしてより多くの人に森林の大切さを伝えていきたいと思って活動を始めました。でこの活動を通して森林の大切さを思い、きっかけや気持ち次第でその行動ができるっていうことを伝えていきたいです。
神奈川県神奈川の緑に対する思いを教えてください。
近年神奈川県では、まあ、自然災害は神奈川県だけではないんですけれども、はい、ナラ枯れ被害とか自然災害が深刻でとても心配です。
はい、
森林は人が手を入れることで守られていくものだというふうに感じます。また緑は SDGs の海の豊かさを守ろうとか、気候変動に具体的な対策をっていうのにも関わっていると思います。
はい、小林さんも緑の大使として2年間活動していて、でもいろんなことをしてきたと思うんですけれども、はい、なんか特に印象に残っていることってありますか。
そうですね、私が印象に残っているのは植樹活動ですね。丹沢まで行って、はい、桜の木やホオの木を植えたんですけど、うん、斜面での作業で初めてですごい難しかったんですけど、はい、初めての植樹、釜を使った草刈りですごい楽しかったです。
うん、他にはどんなことするんですか？
他にはハーブティーの体験をして、
ハーブティー？
はい。野草にハーブがあって、そのハーブを摘んでハーブティーにしたり、あとはタケノコ掘りに参加したりしました。
聞くだけだと、あ、美味しそう、あ、いいな、飲みたい、食べたいって思っちゃうんですけど、これも自然を守るためのすごく大切な作業なんですよね。
そうですね、どちらかというとこの自然環境ってやはり、はい、街の中の緑が多いところですので、はい、やっぱり人がよく知ってもらわないといけないっていうところで、うん、自然観察会だとか体験会をいろいろ通して活動してもらってるっていうところです。
はい、今後のことや、あとはラジオを聞いているリスナーの皆さんに伝えたいことありますか？
大使として緑を大切に思う仲間、保全活動にあたる多くの方と出会うことができました。自分が経験したことを情報発信するたびに、
はい、
緑を大切に思う気持ちが誰かに伝わり、仲間になってくれるといいなと思っていました。うん、緑が好き、今ある緑地や森林を守りたい、そんな思いがある方は、ぜひトラスト財団ホームページをご覧ください。
はい、
一緒に活動してくださる方を募集しています。
今緑の大使は8名いるとさっきおっしゃってましたけれども、同じ年年齢ぐらいの人たちですか。
はい、
一緒にやってるのは、
まあ、近くの年齢の人たちがいて、うん、みんなで活動できて嬉しく思っています。
へー思わず今市崎さんがハート、
もう嬉しい限りですね。
嬉しい限りですね。 へえ、じゃあやっぱり応募してくる皆さんも大使の皆さんもこういう環境保護緑に関してすごく関心がある子たちばかりなんですか？
そうですね、現状やっぱり自分たちで勉強しても、はい、なかなかその最新的な新しい情報とかいうところがどうしても学べないところ、はい、こちらの私どもの神奈川トラスト緑財団では、まあ、どちらかといったら、まあ、自然環境を含めて全体、神奈川県の全域をいろいろ見て回る、はい、実体験してもらうっていうような取り組みができますので、もうまさしく最前線の、自然環境だったり林業活動の体験だったりっていうのができるっていうことで、皆さんやっぱり喜ばれて、うん、もっと勉強していきたいっていう形で、思っていただいているような形ですね。
もっといろんな中高生の皆さんにね、こう関心を持ってもらって、
う
ん、
そうですね。
ね、ホームページご覧いただきたいと思いますが、では、このまま市崎さん、今後の展望やメッセージなどあればお願いします。
はい、この小林さんがですね、はい、緑の大使授業もまさしく始まる前に、真っ先に手を挙げていただいて、もう一番最初から、活動を続けていただいてます。その中で友達にもトラスト運動を紹介したりして、はい、実はもう学校での講演会というものを行うことができまして、
小林さんが
私が呼んでいただいて、真にこう皆さん若い子たちに向けて、はい、新しいこれからやっていかないといけない自然環境の取り扱いについてっていうような形で話をさせていただいたというところもあります、
はいはい、
で、まさにこの緑を引き継いでいくっていうのは今の若い世代に向けてなので、私たちの思い出を届けてですね、自然環境に興味を持ってもらえるような取り組みを続けて行ってもらえると非常にありがたいと思ってます、
うん、そうですね。
で、またトラスト財団としてもですね、若い世代に向けた情報発信はもちろんですね、神奈川という都市に近いやっぱり自然環境いろいろ手がかかってきます、
はい、
そのものを良好な状態で次の世代、若い世代にバトンタッチしていけるようにですね、努めていきますので、応援をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、今日はですね、皆様にもこの活動興味を持っていただけるようなプレゼントをですね、ご用意いただいたんですね。ありがとうございます、はい、これ木製の一輪挿し、
そうですね、
ですね、はい、こちらは財団で作られているものなんですか？
数を限られたような状態で作らざるを得ないというところなんですけれども、
はいはい、
もうまさしくこのトラスト財団で保全管理している、緑地を管理している場所で、
はい、
やはり町の中の地域であるところだと、うん、近くに住宅があって木を切らないといけないとか、はい、ところの状況になってしまいます。そういった場合、樹木自身切ってしまうとそのまま焼却処分してしまうんですけれども、はい、それを試験的にですね、木をちゃんと活用していこうじゃないかと、もし資源になるんだったらしっかりその部分で次の世代に向けた新しいものとして作っていくというところで考えて作りました。
これがですね、手のひらぐらいのサイズ、10センチないくらいかな、高さ、四角い一輪挿しで、見た目がものすごくおしゃれなんですね。とっても素敵な一輪挿しで、これ2種類持ってきて、濃い茶色のものと薄いベージュのものありますが、はい、素材は何でできてるんですか？
こちらベージュの、まあ、赤みがすごい綺麗なのが桜の、うん、まあ、バラ科の植物なんですけども、樹木なんですけども、いわゆる上水桜と言われている木で、はい、なかなか耳にしない、目にしないような木なんですけども、はい、桜の木で、そちらの方をちゃんと活用してみたり、もしくはもう一つの方はもうかなりこう綺麗な色合いが出てる、まさしくちょっと重みがありますよね。
そうですね、重さが全然違いますね。
こちらは白樫の木という、小さなどんぐりを鳴らせる大きな木になってくれる木なんですけども、
はい、
やはりそこの部分とっても手間がかかるものですが、なんとかその部分で新しい命に変えて作ってみようじゃないかというところで作っていただいた形ですね。
すごく素敵。これを今日はリスナーの皆さんにプレゼントいただけるということで、はい、じゃあプレゼントの応募方法などは後ほど私の方からお伝えしたいと思います。市崎さん、小林さん、ありがとうございました。これからも活動頑張ってください。
ありがとうございます。